こんにちは、遠藤克樹です。青木たけしの質問が対応。青木先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、何ですか、
いや、今日はもうゲスト、ゲストでございますよ。
ですよ、ご紹介してよろしいですか。
はい、どうぞ。
ということで、今日のゲストをご紹介したいと思います。今日のゲストはですね、株式会社ナウエルのフューネラル事業部プランナー部マネージャーを務めていらっしゃいます鈴木武弘さんにお越しいただいております。鈴木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそおいでいただきました。
おいでいただきました。はい、ということでね、
ナウエルさん言うとね、過去に実は暮らしの案内所っていうところで、
竹下さん社長ね、直々にも出ていただき、
はい、ああ、そうです、社長も出ていただきましたし、高橋さんね、も出ていただきました。
竹下さんにもね、出ていただいてね、私が竹下が全然言えなくてね、たじたじしたのを覚えております。
うん、そうですか。はい。
445回、446回ありました、はい。そのメンバーでございますよ。
そうですね。今度は別にヒューネラル事業部っていうね、総裁部門ですね。この総裁部門もその暮らしの案内所以降ですね、研修をさせていただいて。
はいはい。
はい。そこで受けていただいたメンバー4人のうちのお一人。そしてなんと、はい、鈴木さんはこの最後のロープレコンテストで優勝をしたっていうね。
なるほど。
じゃあ、なんとこれがね、大穴やったんです。
そういうゲームなんですか。あれ何かかかってますか。
でだって最初ものすごい低速でずっと進んでたんですよ。
低速、おお。
ないなと。途中からね、はい、それも後半グググっと伸びて、最後に優勝したみたいな、
うん。花入れましたか。
だから、ぜひ出ていただきたいなと思ってね。
ありがとうございます。
そういうご紹介でよかったでしょうか。
いや、プレッシャーがかかりますけど。はい、
どこから話いきますか。なんか、青木先生、ここはお願いします。
ナウエルさんもね、いろんな研修を今までされてられるんでね、
はいはい、
うん、まあ、そういう流れの中でまた今回ね、ヒューネラル、特にヒューネラルは、他の研修も長くやってられたりね、そういうようなことがあって、はい、その中でのスタートなんてね感じでしたから、スタートする前とかどんな感じでございました。そこから聞きたいな
と。いいですね。前回もね、それ聞いたところ、はい、また変なケッタイなおっさん来たなみたいなね話ありましたよね。しかも大阪かよみたいなね
毎度ちょっと出てきたよみたいな
アウェイですからね。いかがですか、鈴木さん。
そうですね、まあ、はい、本当にさまざまな研修はありがたいことにたくさん受けさせていただいておりまして、うん、まあ、関西の方っていうのは初めて、はい、そうですね、私も関西弁をこう生で、聞くのは
生で
そこかよみたいな
外国人扱いですか。
びっくりしたことは覚えてるんですけど、まあ、今までもこう、まあ、質問型営業といいますか、いろいろさまざまお客様の お話を聞いて提案するというところには力をもともとは入れていたところありますので、うんうんうん、まあ今までと何が違うのかなっていうのは、まあ、あてながつきながら始まったというのは印象です。
その辺が低速状態っていうね段階でございます、ね、
いや、でもすごくわかりますよ。腕組んであんたどんなもんないなっていうやつですよね。
そんな失礼ではないけど、ね、
失礼じゃない。
そんな失礼ではないけども、うん、なんとなくね、うん、こう、うん、という感じでしたよね。
もともと営業の方は苦手意識あったり全然もうダメだったとか、その辺どうだったんですか、スタートの時は。営業力としてはご自身の、
まあ、でも いろんなことをに、まあ、いろんなやり方というかやり方を変えながら、まあ、定まらないまま来ているというような感覚ではありました。
もう10年ぐらい営業経験はしてってことですよね。
そうですね、
はい、いや、それでね、やっぱり名古さん熱心でね、もう徹底的にお客様のね、はいはい、それこそお役立ちになろうなんて言ってね、すごい、もうそれこそね、社員さんがヘトヘトになるぐらいまで、その お葬式って最後じゃないですか、
はいはい、
うん、もう本当にそれをね、あの悔いなきないようにしてあげようなんて言って、ものすごく一生懸命こうお客様のためにね、何かが必要やって言ったら寝ないで買いに行くとかね、それぐらい熱心にやってたんですよ。だから分かりますよ。うん、それで、まあ、ヘトヘトになるって言ったら失礼やけど、やっぱりもう精魂突き果たすっていうかね、それぐらいまで、没入してやってこられたという歴史があるんですよね。
そうですね、はい、うん、
いや、お役立ちの精神はそもそもナウエルさん自体にこうちゃんと育っているっていう状況だったんですね。
そうそうそうそうそう、うん、
そんな中、うん、
はい、で、そうですね、先生の研修、まあ、最初はまあ、様々教えていただいて、まあ、分かったつもりではないですけども、まあ、違いというのは、いまいちまだ、今まで受けてきたところと違いというのは、うん、なかなか感覚としてはつかめなかったんですけども、まあ、一緒に受けた4人のみんなと、ロールプレイングをする中で、まあ、私が、違いを感じたのは、お客様役を自分で、一応担当者役ではなくてお客様役をやっている中で、
はいはいはい、
さまざま、まあ、質問を受けながら、本当にしてもらって嬉しかったことって何でしたかという質問から、まあ、自分の親父、まあ、もう亡くなってるんですけども、父親の質問を受けていく中で、うん、ちょっと自分でも忘れていた父親の姿というのを思い出してきた。
これだからロープレで2人で営業をやるじゃないですか、
はいはい、
その時に疑似体験としてお父様のことを自分がお客様役で亡くなられた個人さんとして喋るっていう、そういうロープレですよね。
そうですね、うん、はい、うん、
なるほどね。だから ご自身がその、なんていうの、お役立ちに立ったヒアリングというか、質問をされるという経験を通して、いろいろ過去のこととかをアクセスして、こう、振り返って思い出すことで、はたとなんか、あれなんだこれはという感覚を原体験として覚えたんですね。
そうですね。はい。まあ本当に、父親もしましたし、ばあちゃんもしましたし、うんうん、の祖母もしましたし、うん、まあ、いろんなパターンで、この研修というか、ロールプレイングをしてみて、まあ、どんどんとその人の姿を思い出せたというのは、こういう感覚をお客様に知ってもらいたいというのはすごく強く感じた、研修を受ける中で変わった部分だと思います。
ということは、そのプロセスの中でそのご家族のことの顔を思い出したり、思いとして その感謝だったりとかっていうのが、うん、こうそれこそ湧き上がるみたいなのをちょっと経験されたとか、そういう感じなんですか。
そうですね、はい、
うん、なるほどね。
その時の感覚ってどんな感じであったんですか。
そうですね、まあ、やっぱりこう実はその祖母なんかも認知症になったり、あと父親も最後亡くなる前は結構病気で、うん、まあ、周りが大変だったというか、家族自体もちょっと大変な思いをしたというところが、こう、記憶の上乗りじゃないですけども、上書きじゃないですけど、あまりこう、父親に対していいイメージ、祖母に対してもいいイメージが最後、なくなってた状況で、まあ、そういった昔の記憶ですとか、うん、本当にお世話になったような時の記憶を取り戻せた時に、やっとこう、感謝の思いが、芽生えてきたというのは大きかったと思います。うん、
これお仕事柄ちょっとイメージ湧きましたわ。あ、確かに介護経験あったりすると、直前の記憶でやっぱりご家族の心労だったり精神的にもいろいろ言われたりとかで、もう若干嫌な感情とかが出ちゃって、そっちが優先されてそのまま葬儀に入っていくときに、本当だともっと前に遡って向き合っていけばいろんな思い出とかあったのに、その目の前のところだけの記憶が強烈すぎて、葬儀の時に悪い印象でスタートしちゃうみたいな、だからもうとにかく早く終わらせたいみたいな方の、よくないかもしれないけどそうなってしまうっていう現実の話ですよね、これ。
そうですね、やっぱりそういうお客様は多いと思います。
ああ、 なるほどね。
でそこに対して質問型営業でしかもゆっくりとお役立ちの立場で、そこをまず聞いてあげた中でっていくと徐々に浄化されてきますもんね、気持ちが。
そうですね、はい。
私あの今でも鈴木さんがあの、はいはい、お客さん役でやって あるお父さんか誰かの時やったと思うんですけどね、顔つきが変わったの覚えてるんですよ。
ああ、いや、そうでしょうね、
聞いてて思いました。ああ、なんか変わったなっていうのをすごく覚えてるんですよ。うん、あ、そういうのって結構私ね見逃さないですよね。やっぱり価値観が変わる瞬間ってあるんですよ。あり方が変わる、いや、そこがまたね訪れないと、あの要は、売ることからお役立ちっていうところに変わるっていう瞬間ですよね。あ、そういうことやったのかっていう気づきですよね。うん、だからそれすごい覚えてるんですよ。そこからグググググッと抜け出したんですよ。
低速だった鈴木さんが。
そうそうそう、本当ね、終わる 1,2 回前ですよ確か。そんなん違いました。
そうですね、やっぱりこうどうしても研修受けてる中で、まあ、最終目標的にはあのやっぱり売上が上がるというところが、あのどうしても頭のところ真ん中にいたのかなと思うんですけども、その感覚をお客様に知ってもらいたいというか、思い出してあーって感謝の思いを持った時に、この感覚を思い出してもらって、まあ、あとそれを決めてくれたお客様だったら、まあそれはそれでいいんじゃないかと、まあ、こっちの割り切りもなんとなく気持ちよくつけれるようになったというのはあるかもしれない。
素晴らしい。
いや、素晴らしいですよね。しかもその、質問型営業のプロセスを通して自分の仕事の意味とか位置づけが変わったんでしょうね。そのやってることの価値も体感して。
そうですね。やっぱりそれは葬儀でしか体験できないんじゃないかとも思います。
いや、本当おっしゃる通りですよね。その瞬間、要はこの終わりをどう皆さんの次の世代の始まりに変えられるかっていうことを問われる立ち会い人としての第三者って皆さんのお仕事ですもんね。
そうですね、まあ、やっぱりどうしてもその後世というかお孫さんとかその下の世代に伝えるときにもそういう闘病生活のお話ばっかりになるってしまわないようにというか、はい、それは葬儀でやっぱりちゃんと思い出してもらいたいなっていうのはこの研修を受けて感じたところ。
鳥肌立ちました私は。いい話ですよ、これ人生を変える話ですよ。
いや、そうですね、
うん、で結果としてそれはそれで決められたらそれはいいんじゃないかっていうことはもう手放したっていうことですよね、言ったらね、でも結果はまたついてくるんですよ、これが不思議とね、
手放すとね。
ついてくるんですよ。
青木先生、ちょっと今の鈴木さんのねお話を聞いて思うんですけど、
ええ、
実際自分の仕事をロープレを通して、あ、自分たちはこんなものを提供してたんだっていうのが、肌感として腹落ちしたり、それが気持ちである感謝とかいうことで、あ、こんなこと起きるんだみたいなことを経験されるじゃないですか。ただちょっと仕事柄特殊というのも、やっぱ扱ってるものが本当に先進的であってっていうのもあると思うんですけど、やっぱりどうなんですか、他の関係なくやっぱりそうやって皆さん自分たちの価値に気づいていくっていうのは皆さんそれぞれの業界で起きていくものなんですか。
いや、だからじっくりと話を聞くね、例えばそういう無形のものの提案とか付加価値の高いものっていうかね、その金額もまあ簡単に上がるものとかね、じっくり腰を据えて話をするものは、まず相手の人生を聞くっていうね、いうことを、こう、しっかりと、こう、やっぱりやるべきやと思うんですよね。そうすると、お客様自身が、そういうことの人生をちょっと、多少こっち側で聞かせていただくと、あり方が、そうやったっていうところに、こう、思い出してもらえる。原点に立ち返る。そういう中から今度は具体的な提案をするっていうね、ということになるとものすごいいい話になるんですよ。
いや、そうですよね。
それ
、そっか。いやちょっといい話ですね。
いやー、なかなかあれですよ、割とクールにいい話してますよ。
本当ですよね。言葉数少なく感動させるというこの。
そう。もう、なかなかやるな。
ねえ。 いやすごい話を聞かせていただきましたけど。
いやいやいや。
他青木先生ちょっとどう
ですか。いやそれでそれで最後こうねコンテストで優勝しまして、まあプレゼンテーターとしてね一番ということになったんですけど、その時の気持ちとかそれ以降とかどんな感じですか。
いややっぱりそのプレゼンの時もまあまず目の前の方のその対象者となる方の思い出を聞き出したいという、うん、まあ、ただその純粋な思いだけで。
ああ、すごいな。
はい。
うん。
なので、このロープレの中でもちょっと変わっていくところって、やっぱ相手もあるんじゃないかというのは信じながら。
ロープレの中で、ね、
すごいな。すごいな。へえ、やるな。
いや本当ですね。逆に聞いてるだけで営業の概念がこっちが変わりますね。
いやだからもうお客さん、その後のお客さんどうでしたなんてもう話いらないですよこれ、うん、ロープレでそれぐらいの気持ちで向かうっていうことはすごいよ、うん、
まあ、なかなかうまくいくときとうまくいかないときもあるんですけども、うん、はい、でもやっぱりそういう気持ちでロープレは やるようにそういう思いになってもらいたいという取り組みでおります、うん、
まあそこからもうねだいぶ経つんじゃないですか。月日はどれぐらい経つんかな。半年ぐらい経つんかな。
いつですか。もう半年ぐらいですか。
12月コンテストです、
うん、あ、じゃあちょうど半年ぐらいですね。
ね、その、はい、それ以降はどう気持ち的にはどうですか。
まあ、本当に、まあ、本当につい先日の話なんですけども、うん、ちょっと、ご教、亡くなられた方が、お母様で、その下のお子さんか、お子さんが3名様いらして、ちょっと兄弟仲が悪くて、なかなか打ち合わせがスムーズに進んでなかった、時があったんですけども、なんとかこの、質問型営業の引き取りで、ちょっとその時間だけは、二人の思い出を共有してもらいたいなと思って、望んだんですけども、その時は、罵り合うこともなく、お互いの思い出話を、お話ししてくださった時間があったのが、良かったなと思って、まあ、なのでそういうところでも、こう、質問型営業が生きてくるんじゃないかと思って、お手伝いできましたね。はい。
もう、もはや営業の話じゃないですね。
ね、お母さんが、ね、
いや、でもすごいですよね。その状況の中の、関係性の中に入っていって、
うん。
って言ったら、関係がね、悪いところに入ってって、その、生とか死とかいうものの前提で、こう、お話を、いや、ちょっと普通できる仕事じゃないですよね。そう。なんで、いや、そういうことが起きるんですね。
まあ、嫌やなとかね、思うよね。
いや、ね、その思ってしまいますよね。
うん、ねそんなこと事前聞いてたらね。うん。うん、でも、少なくともそのお話で何か、ね、その、時間が共有してもらえることがあればっていうようなことを望むわけですよね。
うん、そうですね。まあ、別々に聞くことも可能だった。ですけども、うん、やっぱりそのお話を2人で一緒にしてもらいたいなという思いはあります。素晴らしい。
すごいですね。もうなんか営業っていうか人生のコーディネーターみたいなとこですよね。
本当本当。いやそういう境地ですよこれね。うんうん、
いや素晴らしい仕事、はい、仕事がもうすごいなという。うん、いやすごいなんか誇れる仕事をされてるんだなというのが伝わりますね。うん、いやちょっと青木先生感動してもうまとめようもないので実はね、ま、次回はい、こちらの部署の部長であるふにゃららさんにね出ていただこうかなと思っておりますのでね、
はい、今日は鈴木さんでしたけれども本当に、ありがとうございました。もう、ぜひそういう、ね、形で、お手伝いをね、皆様のしていただけたらというふうにね思います。でその中でもまたね、質問というのがご活用いただけたらね、非常にいいんじゃないかなというふうに思います。はい。
いや、ぜひね、またタイミングで遊びに来ていただけたらなとお待ちしておりますので。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
なんか最後にありますか、鈴木さん。
そうですね。
いや、こういうラジオ番組に出れて、大変光栄に思っております。夢が叶いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、また遊びに来てください。鈴木さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、青木武氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で、質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。